弟子たちはイエス様と3年半生活を共にし、神の言葉を持ち、驚くべき奇跡をなさるイエス様について、本当に多くのびっくり仰天するような経験をいたしました。力強い励ましをいただき、その御業を見て感動しました。イエス様についていけば間違いないのか、彼らは思ったわけです。しかしそのイエス様は十字架につけられたんです。何の奇跡も起こらずに、起こさずにイエス様は殺されてしまったんですね。しかしイエス様は復活されて弟子たちに現れなさいました。泣いていた弟子たちは信仰は本当にその時に励まされ、新たな希望を抱くことができたんですね。復活のイエス様によってですね。もう希望そのものとなってくださったんです。40日のこの復活の日、彼らはこの信仰が癒されてまいりました。失敗が癒されてまいりました。そして信仰が新たにされていったんですね。やがて天に帰られたイエス様は、弟子たちに約束の御霊を送ってくださいました。町の海の中でペンテコステの御霊が下ったんです。御霊に満たされた彼らは、イエス様は目に見えないけども、今も私のうちに共に生きておられる、そして活動してくださるということを実感したんですね。この三章の前の二章の終わりのところを見ますとですね、この3000人の人たちがペテロの説教を聞いて救われたという話が出てまいりまして、この人たちが初代の教会、一番最初の教会を築いたのであります。で、この教会の人たちは何をしたかというと、ひたすら人たちの教えを守り、これはイエス様が弟子たちに教えられてほしいです。これは新約聖書のことです。その教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き、まだ、これパン裂きって普通は聖祭式のことなんですが、まだ、この食事会ですね。食事会の中で聖祭司が後に怒られるようになり、確立してまいりましたけども、これは愛賛会ですね。愛賛会をしていた。そして祈りをしていた。主題教会は、御言葉を学び、御言葉に生き、そして交わりをなし、豊かな愛の交わりをなし、その後にどんな交わりを一緒にいて、一切のものを共有し、心を一つにして、喜びと真心を持ってと、こういう交わりですね。そして、この、共に、愛さんを共にし、祈り会したいと。祈りをしていたという。この四つは、2000年後のすべての教会がこれを継承しながら今日も教会生活をしている。教会で何をやっているか、この四つなんです。豊かに、生き生きと。この技がなさいと。そしてその中でですね、42節なんですけども、そういう豊かな神様の恵みと臨在と教会の豊かな交わりがそこにあった中で、みんなのものに恐れの念が生じ、多くの奇跡と収集が人たちによって次々に行われたという驚くべき宮田が連続して起こった。これはね、人たちを教会通してなされましたけども、でもペトロ・ヨハネが言っておりますように、これは私たちがやったんじゃない。聖霊によって私たちと共に生き、また教会の中に、信者の交わりの中に、祈りの中に生きて働いていらっしゃる、そのイエス様が、かつて十字架につかれる前生きておられるこの3年半のイエス様がなさったと同じように、イエス様のお体は見えないけども、聖霊ってイエス様が、まさに私たちのうちに、私のうちにあり、私の間に働いて、同じ技を成しててくださるというね。それを経験しているんです。続くその三章の、この、宮での、この、足の男の、泣いた男の人の癒しは、その一つに過ぎないんです。ただ、この奇跡はね、この後ずっとね、発展してまいりますからね。この後、迫害を受けてですね、宗教議会に引っ張られてですね、ヨハンとペテロはね、そして、同化されるんですよね。うん、そしてそこに、この癒された男の人も証人と立ってましたから、彼らは、同化する権力者たちは、イエス様十字架につけた連中は、この弟子たちも一網打尽と思ったんですけども、群衆が神様を崇め、そして神の技がイエス様の皆によりも、宮田がなされたということを、そこに証人も立てられながら、指示してますから、どうすることができなかった。脅してね、二度とイエスに言って、肩が落ちてね、脅し、どうかして釈放したんですがね、私たちは見たこと聞いたことを語らせないと、こう、弟子たちは言ってますね。そして彼らが祈った時に聖霊が満たされ、多くの技がなされたという。 そして5000人の人、3000人が5000人の人たちがここですでに加わってきたという、まあ、この出来事がこの後に大きな影響をもたらしたということにおいてこの3章に取り上げられたというだけの話なんです。イエス様が生きて働いていらっしゃったということです。そして彼はそのイエスの名を用いるペテロとがこの彼はまさにイエス様の言葉の中にイエス様は共におられ生きておられ私たちを超えてそこに働いていらっしゃるということを生き生きと経験してきました。そして彼らの信仰として聖霊に満たされた彼らの信仰として驚くべき命の力を持ってこのまさにこの時この男に働きかけられたということでありますね。キリストの皆というのはもっと言うならばイエス・キリストの聖霊による臨在だと思いますね。臨在だと思いますね。主が私と共におられるという、ね、意識です。そしてそのイエス様の内なる共におられる臨在が外に現れたのが終始なんですね。皆さんこういうことが今日2000を経て私たちのうちに私たちの間に教会の中に起こるとどうですか。皆さん思われますか。どうですか。あまり起こってないなと感じることがあるかもしれませんけどもね。私は起こると信じてますね。起こっていると信じてますね。まあ、もちろんイエス様の3年半の生涯と人間時代においてそこには格別な特別なこの福音が形成この成就しまたその福音を述べ伝えるペンテコステともに述べ伝えるところの使徒団教会がまさにそこから形成されていく大切な時でありましたから格別な神の恵みがそこに注がれたというそれ時代的なものもあるかもしれません。この後300年この初代教会時代が続きまして、そして313年に迫害の中でこのローマが国教化されると国教化される、まあ、そういう時代に移っていくわけですが特にこの初代教会300年の時代これは特別な神様の御手が望んだ時代だったとも言えます。だからそういうことが起こった可能性もあります。旧約聖書の新約に至る全ての時代において著しく神の奇跡が起こった時代というのはそんなないんですよ。出エジプト記のモーセの出エジプトのあの時代とエリアの時代とそしてイエス様の時代と使徒行伝の時代これは特別に集中して奇跡が起こっている。だけど神様御心次第神様は私のうちに生きて働かれる方であることはこれは私たちは信じている。昨日夕飯に来られた木戸市の一人の方に向かって同じ箇所から説教した。どんな説教しようかなと思ったんですけどもそのままお話しました。そして実は先週私の教会に二人の女性がちょっと年取った方、まあ、どうでもいいんですけどお二人の人が明かしてくれましたよって、まあ、その証をその紹介したんですね。私は本当にこの方々のうちに神様が働いておいてくださる。ごめんなさい、ご本人がいらっしゃる前で神の恵みであり神様の証であり神様の今の私の時代における奇跡じゃないかと思ってますよと、まあ、そんな言い方をしたのでありますけどね。必要なら神様が私たちを助けてください。今も聖霊は私たちにいます。また私たちの祈りを用いて神様が印を神が共にいますという神が本当に愛の方であるというその印を私たちに見せてくださいお方です。